おはようございます。今日はですね、岡山からわざわざ、創志学園の生徒さんと先生が私たちの教会の礼拝に来られるということで、もしかすると一生に一度の教会に来る機会かもしれないので、皆さんのためにだけお話しします。他の人は聞いても聞かなくても、ということではないんですけどね。ちょっとスペシャルバージョンでお話ししたいと思います。最近ちょっと固い話も続いてたし、もう少し柔らかいのもやりたいなと思って、キリスト教の疑問というお話を、よく私が教会の牧師として、皆さんから、聞かれるというかね、問われる、質問される、疑問として投げかけられる事柄について、いくつかピックアップしてお話ししたいと思います。もしかするとクリスチャンの皆さんは同じようなことを聞かれることがあるかと思うんですね。そういう時の、こういうふうに答えればいいのかみたいなんですね。そういうちょっとした、あるあるみたいな意味もあるかもしれません。まず最初の疑問はですね、カトリックとプロテスタントってどう違うんですかっていう。この違いは分かりますか？ここはまず分かりますよね。ここで分からないって言われると、さっき第一礼拝で言ったら分からんっていう人が結構何人かいて大丈夫かなと思ったんです。ここはプロテスタント教会ですから、でも教会って言うと多分皆さんですね、もうちょっとこう暗くてなんかろうそくかなんかこうね燃えててみたいな多分ここにこの教会に来た人は、ここ教会ですかってね言われたりもする。ちょっとイメージが違うなという感じですけど、この教会はプロテスタント教会なんですね。で、もともと教会というものは一つだったんです。で、11世紀ですか12世紀かに2つに分かれました。東と西に分かれたんですね。東方教会と西方教会というのに分かれまして、で、西方教会がこのローマを中心とした、東方教会っていうのはイスタンブール、トルコをですね中心としたグループに分かれました。で、その東方教会は今は、なんとか正教という名前で、残っています。ルーマニア正教とかロシア正教とかギリシャ正教とかですね。で、この正教の方は日本の人はほとんど知りません。英語でオーソドックスと言いますから、だからこの教会はオーソドックスですか、カトリックですか、プロテスタントですかとは絶対聞かれません。そこまで知ってる人は大体分かってるので違いが、プロテスタントですかカトリックですかとよく聞かれるんですけども、で、このカトリックの中から分かれたのがこのプロテスタント教会、私たちの教会です。で、1517年にですね、これは世界史の教科書に出ている、だから世界史を専攻する人はこれを覚えてなきゃいけないんですけども、マルチン・ルターというですねドイツの修道士が、当時のローマ法王にですね、議論をしたいと、疑問に思うことがあると言ってですね、95箇条の帝題という、この質問文を疑問文をですね、ヴィッテンベルグという教会のお城の教会の門に貼り付けたんです。壁新聞みたいな、これは私は疑問に思ってるんだけど、特にその中心であったのが免罪符というものですね。当時ローマカトリックでは免罪符を買えば罪が許されて天国に行けるというようなことを教えていて、ルターはそれはおかしいんじゃないの、これ違うのか、違うんじゃないか、聖書に書いてあるのにはそんなこと書いてないぞということで、言って今で言えばクレームをつけたわけですね。で、それがそのローマ法王に抗議したとみなされたわけです。でもルターは別に抗議したわけじゃないんですね。議論したいと言ったんです。このことについて議論したいと言ったんですけれども、ローマ法側はこれは抗議されたんだっていうんで、ルターを破門しました。クビにしたんですね。で、ルターはクビになって、そしてルターに従う人たちが その後続々とヨーロッパで起こってですね、そういう人たちは皆カトリック教会に抗議した人ということでプロテスタントと呼ばれるようになりました。だから私たちはプロテスタント教会、つまり抗議する人たちの教会なんです。皆さんもうちょっと抗議してる雰囲気を出さないといけません。なんかちょっとリラックスしすぎて、おかしいっていう抗議してる人たちであります。はい、でただですね、信じている神様は同じです。プロテスタントもカトリックも聖教も同じです。イエス・キリストですから、使っている聖書も同じです。で今私たちの教会で使っているのは新共同訳聖書という訳、そういう翻訳の名前なんですけど、この共同というのはカトリックの学者とプロテスタントの学者が共同で訳したので新共同訳というんですね。まあ、そうやって、まあ、かつては抗議をして、カトリックから出た我々ですけれども、でもカトリックの人たちとプロテスタントの人たちは、まあ、同じ神様を信じてるわけだから、一緒になって、同じようにこの世の中で働いていきましょうという、そういう気持ちを持っています。ちなみに2009年現在世界の宗教人口は、まあ、当時68億人だった時代ですけれども、キリスト教徒が22億人、ですね、大体3分の1が、世界の3分の1がキリスト教徒です。一番多いのが南アメリカ、アメリカ大陸ですね。北アメリカはプロテスタントですけど、南アメリカはカトリックの人が多いです。で今アフリカ大陸が非常にキリスト教の人口が増えています。それから中国も1億人ぐらいはキリスト教徒がいると言われています。で、イスラム教が13億人、仏教が4億人というふうに言われています。でこの人がちなみにルターです。なんか頑固そうな顔してますね。続いてこれもよく聞かれるんですね。これ私がよく言われるんです。皆さんが言われることはないと思うんですけど先生は神父ですか牧師ですかって言われるんですね。で私はそう聞かれるとどっちに見えますかって聞くんですけどね、まあこういう質問してる人はあんまり本気で聞いてないんですね、これはね、あんまり本気で聞いてないので私も本気で答えないんですけど、まあ、ちなみに私は牧師です。こちら写真に写っている方々は神父ですね。ただ神父という役職というか位はありません。ないんです。これは司祭っていうのが正しい方です。司祭さん、だからカトリックの教会で仕えている人たちは皆さん司祭さんです。でこの司祭って硬いじゃないですか、なんか英語で言うとプリストなんですね。だからファーザーと呼ぶんです。お父さんと呼ぶんですね。それが日本語に翻訳されたときに神のお父さん、神父というふうに訳されたので、なんとか神父、なんとか神父って言うんですけど、本当は司祭さんですね。で司祭になれるのはカトリックにおいては男性だけです。女性の司祭はおりません。女性は皆さん修道女なんですね。シスターです。天使にラブソングに出てくるね、シスター修道女でありますけれども、で司祭もシスターも結婚しません。で司祭は結婚が許されていません。で最近なり手が少なくて困っているんですね。日本では司祭の数がどんどん減っていて、外国の司祭さんが増えています。でシスターも結婚しないんですけれども、ただ、まあ、厳密に言うと司祭は結婚が許されていないが、シスターは結婚しないんですね。はい、まあ、シスターと司祭は全然こう違う、まあ、範囲の人たちなんですが、まあ、いずれにしてもこの神に仕えるものは結婚しないということで、シスターは左手の薬指に、結婚指輪をしています。これはイエス・キリストと結婚したということで、だからあれ結婚してんじゃないですかとか間違っても言わないでください、ね、シスター、シスター指輪してるの結婚してるんですか。いやこれはイエス・キリストと結婚してるという意味ですね。ちなみに私は牧師の子供です。私の両親も牧師で、牧師は結婚していいので私が存在してるわけです ね。そういうことです。それから、これは一時よく聞かれましたね。 イラク戦争があった頃なんかね、なんでキリスト教とイスラム教は戦争するんですか、そんなこと聞かれたことないですか。あるでしょうね、キリスト教って戦争好きですねとかね、よく言われますけども、キリスト教もイスラム教も平和主義です。基本的には平和主義です。でよく誤解されますが、イスラム教も本来は平和主義です。イスラムの人たちは基本的に平和に、キリスト教よりもっと平和主義なんです。ところが中に過激派がいるんですね。戦争の好きな人たちがプロテスタントにもいる、キリスト教にもいるし、イスラム教にもいるんです。でそういう人たちが戦争するんです。ごくごく一部です。タリバンなんていうのは実は全イスラムの中のほんの一握りなんですけど、戦争してる人が目立ってるから、戦争してないでいつもこうやってお祈りしてる人たちは全然目立たないんですね。はい、だからイスラム教とキリスト教はなんか喧嘩ばかりしてるってよく言われますけども、そもそもの教えは両方とも平和主義でありまして、まあでも一番の原因は金儲けでしょうね。戦争で金を儲けてる人がいくらでもいるので、イスラム教の中にもキリスト教の中にもね、戦争好きな人、金儲け好きな、金を儲けたいという人がいて戦争をしています。でキリストの言葉の中に有名な言葉ですが、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさいという言葉があります。殴られたら殴り返すなと、殴られたらもっと殴られなさいと言ってですね、また平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるとキリストはおっしゃいました。だから平和を実現、平和を求めるのがキリスト教の教えなので、どうぞキリスト教はみんな戦争が好きだと思わないでください。しかもさらにイスラム教もそうではないということを覚えていただきたいと思います。でちなみにイスラム教のこのお祈り知ってますよね皆さん。1日何回やるか知ってますか。5回です。で必ずメッカの方を向いてやります。はい、だから磁石みたいなものですね。メッカどっちですかって言って、メッカの方を向いてやりますから。メッカ分かります、どっちか分かるわけないですよね我々ね。でもイスラムの人たちは意識してます。世界中のどこに行ってもメッカはどこかということだって。1日5回お祈りしなきゃいけないから、オリンピックの時に、いつのオリンピックか忘れましたけど、最中でね、レースの最中にお祈りの時間になっちゃって、なんかイスラムの人がねお祈りをしたという有名になったしね。それからイスラムの女性は体を外に、肌を露出しちゃいけないんですよね。だからイスラムの女性は非常にスポーツがやりにくいです。はい、でもそのイスラムの女性用の水着っていうのも最近開発されてそうです。全身タイツみたいなね、目だけ出してますよね。目だけ出してすごいですね。はい、これもよく言われることですけども、宗教ってどれも同じじゃないですか、宗教なんてどれも一緒だよ、ね、キリスト教も仏教も神道もね、イワシの頭も信心からなんだから、日本では古来ですね、山はどこから登っても頂上は同じだというような言葉があってね、まあ、有名なこうあれは何ですかね、川柳ですかね、なんかあるんですけれども、うん、だから結局どの神様を信じても結果は同じだと思っている人が多いようですね、だからまあ生まれたら神社行って、結婚式は教会であげて、死んだらお寺でやると、何が悪いのかっていう感じですよね。聞きそうな神様を、その時々に応じてこの使い分けるっていうのがありますが、世界ではそういう考え方は絶対に通用しません。だからこの島を離れたら気をつけてください。この島の中にいる間いいですよ、みんなそうだから。でも一歩外に出たらですね、そんな考え方をしたら大変なことになります。おそらく日本人ぐらいでしょう、そういうふうに考えているのは。なぜかというと、宗教というのはその人の人生観の土台なので、だから場合によって使い分けるということはありえないことなんですよね。だからそれはどれだけ真剣に信じているかは別としても、自分はキリスト教徒だっていうことだったら、それは一応キリスト教の考え方に従うし、イスラム教徒だっていうことだったら、イスラム教も右から左もありますけどね、一応イスラム教の考え方はユダヤ教であればユダヤ教、仏教であれば仏教です、仏教国の人が日本に来て日本のお寺に行ってびっくりするそうですね。誰もお寺にいない、 タイなんか行くとですね、お寺が一番賑やかですよね。たくさん人がいて、でも日本人はまあどれでも宗教は一緒だとか思ってるので、そんなにどれも真剣に信じる必要はないと思ってるわけですけれども、まあこれはあの日本人の独特の考え方ですから、どうかくれぐれも注意していただきたいと思います。それからこれもよく言われることですけどね、去年の大震災の時なんかもよく言われたんですけども、神様がいるんだったらなんでこの世にこんな不幸なことが起こるのか、神様ってひどいですねとかって、もう助けてくださりゃいいじゃないですか、でもみんな助けたらみんな死なないので大変なことになりますよ。逆に人口爆発しちゃってどっかで人間死なないといけません。まあそれ半分冗談ですが、戦争や病気や災害など人間を苦しむ出来事が次々に起こる、人間がその原因を作り出している場合もあるし、そうでない場合もありますが、いずれにしても神は人間の歴史には介入しない。これがこれはもちろんキリスト教だけではなくて世界の宗教の基本的なものの考え方です。神はこの世界を創造されましたが歴史には介入されません。旧約聖書の主人公であるユダヤ人、まあ、神が特別に選んだユダヤ人が、あの第二次世界大戦の時に600万人以上の人が殺されました。神はこの600万人のユダヤ人が殺されているのに何もされなかったんですね。本当ならばそこで介入して、そんなことをさせないようにすることはできたはずですが、されませんでした。これは神の、まあ、立場というかスタンスです。決して人間を苦しめるために何かをしているわけではありません。戦争は人間が起こしているし、災害はたまたまそういうところに人間が住んでいるわけだし、病気はさまざまな理由で人間が作り出したものがほとんどですよね。でもそれに神は介入しないんです。しかしこれらの不幸な出来事を通して人間は自分たちの愚かさや弱さや罪深さを知ると、同時に互いに助け合い愛し合うことの大切さを学ぶ。去年の震災の時に私たちが学んだことは絆の大切さということだったですよね。ああいうことがあって初めて人間はやっぱり助け合わなきゃいけないなということを気づくわけですよね。聖書は今の世界はやがて終わると言っています。それからまあこれもよく言われることですけど、まあキリスト教は創造論という立場を取っていますね。この世界は神が創造したんだと。神が全てをお作りになったんだ。それに対して、人間は猿から進化したんじゃないですかと、ね、この世界は全て進化して生き物はできたんじゃないですかと言われます。まあほとんど日本人は進化論を信じてますよね。進化したんですよ。しかし私から言わせると進化論も実は宗教です。なぜかというと、一つにはこの生物というものはある特別な分子構造を持っています。で、一番単純な生物の分子構造が発生するためにはですね、さまざまな原子が結合しなきゃいけないんですけれども、進化論においてはこれは偶然発生的に結合したと言ってます。しかしですね、この、一番単純な簡単な生物であるアミノ酸が偶然に発生する確率はですね、10の4万乗分の1だそうです。10の4万乗というのは10の後0が4万個並んで分の1、それだけ一番単純な生物でも複雑なんですね、原子レベルでいうと。で、じゃあこの世界は長いからそれが起こるんじゃないかと言うんですよ、その科学者の人たちは。でもですね、この宇宙は誕生して300億年と言われてるんですね。300億年っていうのがどれぐらいの時間かというと、秒で換算するとですね、10の18乗なんです。10の18乗。つまりこの世界が誕生して1秒間に1回ずつ原子の結びつきをやったとしてですね、やったとしても10の18乗回分しかできてないんです。ちょっと説明下手でね、ごめんなさいね。つまり 10の後0が18個並ぶ分の1の確率ならば起こってもおかしくないんですけれども、単純な生物が発生するための確率は 10の後0が4万個並ぶ分の1ですから、だからそれぐらい、まあ、天文学的な数字ということです。ほとんど不可能なんです、偶然に起こるということは。ただそれは偶然に起こったと言ってるんですね。だから何が言いたいかというと、進化論は科学だと思ってますが、そうではないということです。それからこの全ての生物の情報というものはですね、遺伝子が保持しています。 DNA がね、その遺伝子の中に DNA があって、ここに写っているのはこの DNA のちょっと綺麗な絵ですけれども、で全ての生物は DNA によって自分の情報を子孫に伝えます。で DNA がその情報を伝えていくわけですね。で DNA が発見されたときに、あ、だからこの生き物が進化していくときにこの情報が伝わっていって、少しずつこのいい情報になってたんだって思ったんですけども、問題はこの DNA というシステムですねを誰が考えたのか。 DNA というシステムがちゃんとできてないと、この DNA によって情報が伝達するということは起こらないわけです。つまりコンピューターがなければプログラムはできないわけですね。だ誰がコンピューターを作ったのか、誰が DNA を作ったのか、これも科学者は説明しておりません。説明できないんです。一番簡単な生物を作るのにも10の4万乗分の1ですから、 DNA なんて作ろうと思ったらその後どれだけゼロがいくかわからない。だからそういう意味で私はこの進化論が科学で、創造論は宗教だと皆さんおっしゃいますが、そうではないということです。進化論も宗教なんです。そういうことが起こったんじゃないですかって信じてるわけですから。それからもう一つ、これ人間の遺伝子というのは一塊ですよね。あの人間の細胞の核の中に入ってます。で最初にこの受精した時に一つの細胞ですね、その中に遺伝子が入ってます。でこれが2つに割れて4つになって、8つ16、32、64、ね、で最終的にだいたい60兆個ぐらいになるんですよね。60兆、結構ありますよ。我々の細胞売るぐらいあります。60兆で3000種類あるそうです。髪の毛とか皮膚とか骨とか血管とか。問題はですね、この細胞が分裂していくときに、ある時から僕は髪の毛に、私は骨がいいなとかこう考え始めるんですよ、細胞が、俺は絶対心臓だとか、で自然にっていうか完璧なバランスでその一つの遺伝子なのに3000種類の組織を作り出してしまうんです。でそれが連携して動くようになるんですね。この遺伝子をベースとした進化論の学者たちが今一番困ってるのはここなんです。どうして同じ細胞から分裂していくのに違う種類の組織になっていくのかという説明ができないんです。どっかでスイッチが入ったって言ってます。本当に専門的な論文にそういうふうに書いてあるんです。どっかでスイッチが入った、いつ、どうして、誰がスイッチ入れたのって、高校生の皆さん、生物の先生に帰って聞いてください。すいません、顧問の先生が生物の先生だったらまずいことになってますけども、生物の先生がちょっと多分青い顔になると思いますから、そんなことを勉強しなくて、そんなことは知らなくていいんだ、受験勉強しろって言われるかもしれませんが、そこで止まってしまうと思いますけども、まあ一応その理論ですからね、それを進化論も一つの理論なので理論として学ぶことは重要ですが、でも決して科学的かどうかということになるとそういう問題があるということです。それから、これもよく言われることですけどね、このたたりとかね、輪廻とか前世とかね、悪霊とかそういうものはあるんですか、 キリスト教はたたりを信じません。キリスト教はたたり、なんかキリスト教とかドラキュラとかね、なんかお化けが出てきたりするかもしれませんが、本来あんなものはありませんので、はい、たたりを信じない。これ私がよく言うことですけど、どんな悪人でもですね、どんな変な死に方しても自分の子孫を苦しめたりはしないと思うんですよ。よその子孫は苦しめるかもしれませんよ。でも自分の子孫は大切にするじゃないですか。でもいや、あなたの何代か前の先祖がなんかここで変な死に方したから、たたりがあるんだとか呪われてるんだとかって言うんですけど、それは私はちょっとどうかなと思いますけどね。で、日本人は進化論者なわけです。進化論ってのは唯物論ですから、全ては物だと言ってるんですね。だから霊とかたたりだとかね、そんなことあるわけないんですよ。てかないと言ってるわけなんですけども、意外に好きなんですね。ここは不思議なとこです。悪霊とかね、なんか心霊写真とか今から夏になるとテレビでよくやってますよ。なんかこうキャーってこの辺にこう顔が出てくるとかね、よくあるんですけどね。それからまあ不幸なことが起こるとですね、その原因を知りたいので、まあ、何でもいいから信じてしまうということもありますよね。でキリスト教は輪廻転生とか輪廻転生を信じておりません。これもねよく言われるんですよね。まあ、前世がどうだったとかね、あなたの前世はゴキブリでしたとか、バッタでしたとかね、ナメクジでしたとか、あなたの前世はアラブの王子様でしたとかね、よく言うなと思うんですけど、実は仏教もですね、本当の仏教は輪廻転生なんか言わないんですね。はい、まだもうちょっと別の宗教から始まってるんですけども、日本人は好きなので、キリスト教においてはこの人は死んだら霊が神のもとに行き裁かれるんだと信じています。決して生まれ変わるということはないし、化けて出てくるということもないです。はい、化けて出て困るという人がいたら私に言ってください。何とかしてあげます。まあ、出てきませんけどね。はい、で最後の疑問ですけども、キリスト教には何で十字架があるんですかと、ね、まあ、これはまあ、ほとんどの方は分かってらっしゃると思いますけども、教会で最も大切なものだからです。なんとか教会ってついても十字架がついてないところがありますけども、あれはキリスト教会ではありません。キリスト教の教会には必ず十字架があります。なぜ十字架があるかというと、キリスト教ではこのイエス・キリストという方が全人類の身代わりとして神の裁きを受けた、十字架の上で神の裁きを受けて死なれたんだと信じているからです。そんな面倒くさいことしないで許せばいいじゃないですかってよく言われるんですね。なんでそんな面倒くさいことするんですか、許してやればいいじゃないですか。許しておられるんです、神は。ただですね、神はこの世界に秩序をお作りになった、正義をお作りになった方です。正義と不義、善と悪をお作りになったわけですね。で、悪は裁かれなければならないというのはこの世界のシステムです。神がお作りになったシステムですから、人間の悪は全て裁かれなきゃいけないんです。でも人間がその悪を人間の責任にしてしまうとですね、誰も生きていかれなくなっちゃう。みんなどっかの時点で大きな罪を犯して裁かれてしまう。神は私たち全人類を愛しておられるので、これをお裁きにならなかった。代わりに一人子の神をこの地上に送って罰せられたというのがキリスト教の信じていることです。故に教会には十字架があります。最後に聖書の言葉をいくつかお読みして終わりたいと思いますが、神はその一人子をお与えになったほどに要愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書の最も有名な言葉です。ヨハネによる福音書の3章16節というところに書いています。オリンピックが今から始まりますけれども、オリンピックの観客席に多分この3の16という数字を書いたプラカードみたいな、段ボールみたいなのを書いた人が、書いたのを持っている人がね、必ずいますね。あれを一生懸命一日かけてやってる人がいますから、中継やるとき見ててください。あ、いた3の16みたいなですね。はい、もう世界的なスポーツイベントは必ずいますけれども、今年はいるでしょうか。その3の16というのは、この神は その一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。つまり神はあなたを愛しておられますよというメッセージなんですね。それから私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとするという言葉があります。私の目にあなたは高価である、尊い存在ですよと聖書は言っています。そして青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという、年齢にならないうちに、若いうちにあなたをお作りになった神を知っていただきたいと聖書は言っています。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日こうして創志学園の生徒さんや先生たちとともに礼拝の時を守ることができて感謝をいたします。ハンドベルの記念コンサートのためにわざわざこの地を訪れてくださり、大切な時間を割いてくださったことを本当に感謝をいたします。神様がお一人お一人の上に豊かな祝福を持ってねぎらってくださいますように、またここに集われましたお一人お一人が本当に神様に愛されている神の宝物であるということをどうぞ覚えることができますように、いろんな教えやいろんな出来事が日々に起こり心を惑わしておりますけれども、2000年間変わることのないどうぞ聖書の教えに根ざして揺らぐことのない人生を歩むことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。